ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日は急遽仕事で出かけなくてはいけなくなりまして、出かけたんですが、思ったほどかかんなかったので、帰りにちょっとまた本屋を探索に行きまして、フォトスクランブルの方ではちょっとお話ししたんですが、デイズジャパンという雑誌を探しているんですけども見つからずですね。なんかツイッターの方でそこじゃなくてもうちょっと行ったとこに大きいとこありますよみたいな、メッセージもいただいたりしたんですが、そう言われればっていう感じのところをいくつかご紹介いただいたので、また次の機会には、そっち行って探してみたいと思います。ハンスケと、
はい、今日は歯医者さんに行って、まあずっと言ってたんですけど、うん、やっとなんて言うでしょう、大きな穴を塞いでくれたんですよね。ちょっと猫が悪くなってて、その治療をしてそれをまた塞ぐ、ところが塞いだ入れ物当て、なんて言うんでしょうね、あれなんか線みたいなポンって入れるんですけど、
はいはい
はい、で歯の周りがこうちょうどなんて言うんでしょうね、火山の火口みたいに残って薄くなってるんですね。
はいはいはい、それが
このまま
僕かけたんですよ、
はい、あやっぱりあ そうじゃないかなと思って歯医者さんがこのままにしておくと硬いものを噛むと欠けやすいので、かぶせましょうっていう話なんですけども、
はいはい、
なんか何種類かこういろいろ出してきて、これが8万円ですとか言われて、いつかです、そうです、はい、
はい、はい、最近お昼に、いつもお昼うち帰ってるんですけど、お昼にコーヒーを入れてから行くんですけど、今日父と話しながらコーヒーを入れていたら何杯入れたか分かんなくなっちゃって
、それはポットかなんかに入れて持っていくようにってこと？
そうなんですよ、
はいはいはい、
でレギュラーのコーヒー入れるんですけど、コーヒーの袋からスプーンに何杯入れたかすっかり忘れてしまいました。すっかり濃いコーヒーができてしまいました。
なるほどね。
やむなくお湯で薄めて持ってった感じです。
はい。ミリです。私はですね、実は、デイズジャパンさんは年間購読のなんとかキャンペーンですか。非常に小関さんのですね、一言に感銘を受けまして、今日申し込んじゃいました。
ああ、申し込んだんだ。
はい。
そうか、もう。はい。そっちの方が早そうだな。
そうですね。まあ、私、正直言ってね、まあ、ちょっと、まあ、ページとかね、実はツイッターでもちょっと、つぶやいてたんですけど、すごいかっこいいんですけど、なんか今、大変じゃないですか、デイズジャパンさん。なんか、こう熱いものを語ってるのかなってページ見たんですけど、結構拍子抜きしてしまいました。
そうなんだ。ああ、そうなんだ。
淡々としてるんですか？
そう、泥臭さがないというか、なんか、まあ、勝手なイメージなんですけど、なんか世の中にこういうのが訴えたいんだとか、なんかね、こう、まあ、こう涙出るまでいかないですけど、こう熱いものを求めてページを見てたんですけど、結構かっこいい言葉でまとめられてたんで、あ、そうなんだっていう感じでボタンをピッと押してしまったっていう感じですね。
はあ、なるほどね。
はい。
はい、今週は、メール等から入りたいんですが、その前に、宣伝です。ミリさんがメインのアンナチュラルが、はい、本当は月曜日からと思っていたんですが、バタバタとしておりまして、火曜日に、まあ、収録が水曜日に収録しているんですが、昨日配信を開始しまして、なんと iTunes のカテゴリーで3位になってたのかな。今何位なんだろう。
はい。
瞬間風速だったのかもしれないですけど、パフォーなんだっけ、
アフォーミングアートでしたっけ、
アートの中にある、フォトスクランブルとかはね、ビジュアルアートに入れてあるんですが、はい、アンナチュラルはパフォーミングアートのカテゴリーに入れまして、登録早々ですね、パフォーミングアートで3位、
もう
で、オーディオに限定すると2位、
もう ありがたいことですよ
これ なんだろうね、やっぱよくわかんないね、なんか
もうあの単純によく言うご祝儀なとかっていうやつなのかな
、まあだからね、単純にダウンロード数というよりはここへのアクセス数とかそういうのもあるのかもね。最初だから皆さん見てくださって、はいはい、瞬間風速が上がって3位なのかもしれないですが、いつまでここに表示されるのかちょっと気になりますが、わかりませんが、これ高野ブックはあれだよね、ニューリリースのところに載ったんだよね。
あ、載りましたね。
はいはいはい、
これアンナチュラルも乗るかな。
乗るでしょうね。
え、乗るのかな。
乗るでしょう。
はい。
まあ、乗せてください、アップルさん
という方。よろしくお願いします。そうだね。ここに乗ったのはでも高野ブックしかないんじゃないかな。フォトスクラブル乗りましたっけ。
いや、あのその頃そういうそこの僕はあの。ランキングがあるということすら知りませんでした。
そっか。
半年ぐらい。
フォトスクランブルも乗ったかもしれないけど。まあ、
見てなかった。
いや、でもなんか記憶にあるのは高野ブックしかなんかないんだけどね。高野ブック結構長いこと購入する。
そうですね。リリースなんか2、3ヶ月ぐらいね。
載せていただいてて。ね、でもそれもあってあれなのかな。早い時期にリスナーさんの数が増えたのかもしれないですけどね。アンナチュラルも入るといいですね。で、まあ、そのアンナチュラル、どんな番組なのかちらっとご説明をしていただきましょう。
あ、いやいやいやいやいや、緊張するじゃないですか、
ね、あ、3分でね。
いや、まあ、アンナチュラルとい こうキーワードをですね、
うん、
あのまあ、フィルターというか、まあ、考える考えている言葉にしてですね、
うん、
まあ、自分らしさとかその人らしさとかっていうのをちょっと考えてみようという番組なんですよ。
はい、
でまあ当然あのね、あちこち脱線したりとかもするんですけど、うん、まあ、そのらしさっていうのを考えていく上で、まあ、まあ自分とかですね、
うん、
なんか日頃のこう支えとかですね、
うん、
そういうなになればと思っております、
うん、そんな崇高な番組だったんですか。
崇高です、
はい、私はついていけるのかやや心配になってきておりますが、はい、まあ、そんな感じで、一応毎週月曜日、最近このスクランブルに関して配信日めちゃくちゃなんですが、一応毎週月曜日に配信という予定でやっていきたいと思いますので、ぜひ一度お聞きいただければと思います。ということで、今週は、宇宙ネタ、スノーさんが空博に行った話を中心にいろいろお話をしていきたいと思います。なんですが、ちょっとその前にメールをご紹介と、ね、ツイッターの方でもね、最近何人かの方からいただいていて、クッシーさんという方が僕の地元 の方のようなんですが、はい、まあ、このただいま含めて、フォトスクランブル、ただいま、スクランブルポテトまで、聞いていただいていると、クリラジの方のアップルの方もね聞いていただいているということで、コメントをいただいております。なんかニコン使われて写真も始められたというようなことコメントもいただいておりますので、またフォトスクランブルねキャノンとこオリンパスとシグマの話ばっかりなんでなかなかニコンの話ができないんですけど、また何か情報があればいただければと思います。ということで、メールいただいているということで、高野さんの方でちょっとご紹介してもらっていいですか。
はい、では辰巳さんからねいただいたメールです。
はい、
スノーさん、ハンスケさん、小関さん、高野さん、ミリさん、こんばんは、辰巳です。皆さん放送でご興味がありそうだったので、
うん、
この前やってみた撮影結果をごめんなさい、この前やってみた撮影結果をブログにアップしましたのでお知らせします。
あ、はい
はい、でキーワードは大人の科学プラスダークレスです。
はい、
またご感想をお聞かせくださいということでいただいてますね。
はいはい
はい、
はい、
あの辰巳さんの方の、うん、まあ、辰巳さんがされてるブログの方に大人の科学というタイトルで出てまして、う
ん、はい、スノーさんがお誕生日プレゼントでもらったって、ね、この番組でご紹介したやつですよね。
はいはい、そうですね、はい、であのその大人の科学がの二眼レフも早速買いましたということで、でもう白黒のフィルムで撮影して、現像もね、あのこの番組が始まった頃にあの辰巳さんがダークレスっていうあのそういう現像キットがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それでやってみましたっていうあのご報告もお知らせもしていただいたんですけれども、うん、それを使ってですね、
うん、
こうちゃんとプリントもプリントというか現像したのをこれはどうやっているのか分かんないんですけど、
うん、
あのちゃんとあの写真の状態になったのがブログに、うん、載っております、
うん、
はい、なんかすごい昔風な感じに映るのが嬉しいっていう感じですね、
うんうん
うん、ちょっと画像の周囲がこうぼやぼやっと出ているのと、
うん、
コントラストがあまりないので、
うん、
本当なんかこう1950年代とか60年代の、うん、もっと昔かもしれないですね。そういう感じの映り方が魅力ですね、これはね。
うん、やっぱなんか、はい、まあどうしてトイカメラ的な感じに、
うん、そうですね、
なりますよね。
まあレンズがあの、すいません僕まだ見てもいないっていうか
開けてないの、
開けてないですってあります。
あ、そうなんだ。
あのここでここだけの話なんですけど、
はい、
あのほら僕写真は好きだけどカメラそんなに好きじゃないって散々言ってますが、
はいはい、
細くは僕はカメラがすごい好きだと思ってるんですよ、ここだけの話なんですけど。
はい、
で、まあそれを言うとね、せっかく送ってくれたのに、
すご
い傷つくと思って言わないでおいてるんですけど。そしたら今日図書館にちょっと本をあの借りに行ったついでに、
うん、
またこういう本あったから面白いよって言って、面白そうだから借りてきたよって言ってですね、
うんうん、
カメラは病気っていう、和久俊三さんと写真家 の, あの田中聖徳さんの対談集、
うん、
ひたすらライカとか、まあ、その辺のクラシックカメラの話をひたすら語っているという本を借りてきてくれまして、
うん
うん、頼んでないんですけど、なんかすごく申し訳ないなと思いながら、なんて説明したらいいんだろうって
それは読んだの？
あ、いや今日借りてもらえた
ら、そうそう、
まあ、今手元にあるんですけどね、
う
ん、まあそれはともかく、
うん、
辰巳さんもね、あの作った時に、
うん、
フィルムカウンターというか、あの僕が二眼レフじゃないな、ステレオカメラ、ステレオピンホールカメラで、
はいはいはい、
うまくいかなかったっていうところはやっぱり同じようにうまくいかないみたいで、
ああそうなんだ、
フィルムカウンターというかフィルムのがを 巻き上げた時に、
うん、
あのちょうどあのパーフォレーションっていう、
うん、フィルムの周りの穴、フィルムの周りの
穴ですね、
はいはい、
あれがまあ8コマで8コマっていうか8個で1コマなんです、
うんうん、
でそれもね数えるあの機構がついてるんですよね、
うんうん、
でそれがうまく動かないっていうことが書いてありまして、うまく動かなかったっていうことが書いてありまして、
うんうん、
で辰巳さんさすがにちゃんとそれを、
うん、
自分でワシャをかましたりしてですね、
うん、
あのきちんと動くようにして使われている。
あ、そうすごいですね。
はい、あのこのブログを見て、あ、そうかと思って僕も、
うん、
よし、今度はここで失敗することはないだろうと辰巳さんをこうあの師匠としてあの作ってみようと思いました。なんかまた失敗したら嫌だなと思って、なかなか手が出せなかった。
なるほどね。そうか、
はい、
じゃあそろそろ開くかもしれないということですね。はい、ということで、辰巳さんありがとうございました。また何かあればメールをいただければと思います。ということで今週は宇宙ネタで、まずはじゃあ空泊行った、こういうただいまでお話ししたんでしたっけ、なんか前ちらっとお話しましたよね。
そうですね、
うん、
ちらっとは何かで話しましたと思います、どっちかで、
うん、
はい、
なんか子供が写真撮ってたって、
あ、そう
そ
う、
そんな話をしたことがあったと思うんですが、
はい、
うん、
で、まあ、空泊ってなんじゃいっていう話ですけど、
うんうん、
あの僕も最初聞いた時なんじゃいって思ったんですね、
うん、
聞いたことなかったので、
うんうん、
そしたらあの、まあ、去年、12月に第1回ということで、
うん、
あのそういうイベントがありました、
うん、
はい、で東京国際フォーラムですね、まあ、検索していただければそういうホームページはまだ残っていると思いますが、
国際フォーラムって
ですね、
どこだっけ、
有楽町、
あ、有楽町か、
あ、半助さんが
はいはいはいはい、
いつも行くところですね、はい、カメラとか行くとき、
はいはいはい、そうだよく駐車場使うところですね、はい、
あそこの催し物会場で、
うん、うんうん、
でやっております。3日間ほどありましたが、
はい、うん、
まあ内容はかなり、突っ込んだというか、
うん、
まあ、日本の宇宙開発の展示と、
うん、うん、
まあ、それに関わる各企業さんの展示だったり、
うん、
あとは講演ですね、講演というかレクチャーという、いろんなあの、
うん、
まあ、各大学の非常に偉い先生たちが、
うん、
もう東大京大という、
うん、
あの先生たちが、まあ、一般の方に分かりやすくお話しするというそういうセミナーがあり、
はい、
一番の目玉はあの若田光一宇宙飛行士のセミナーもありという、
うん、
はい、もう僕はね、ただね、一番いい時に行けなかったんですよ、4日あったんですけど、最初の日と最後の日だけ行っただけなので、
ほうほうほう、
まあ、仕事があのどうしても重なって、
うん、うん、
ですので、その一番いい時は行かなかったんですけど、まあ、オープニングと最後の最終日
に行って
きてました、
うん、
はい、という形で、まあ、どんな人が来るのかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、初日はね、結構企業向けなので、
うん、
企業向けというか、まあ、ビジネスデイという形だったんですけど、
あ、はいはいはい、
ですから、まあ、来てる人はみんな大人が、まあ、平日っていうのもあって多くて、
うんうん、
まあ、あと大学がいくつか出していましたので、
うん、
そういう工学系の大学、
はいはい、
ですから大学生とかが結構多かったような感じではありますね、
うんうん、
でもあのお年寄りも結構多くてですね、
うん、
絶対この人はもう70、80だろうという方も、
はいはいはい、
来てたりとか、
うん、
出ましたね、うん、で この人はどうしたんだろうって思ったのは、うん、親子連れで来てるんですけど、子供はどう見ても小学生なんですけどね、
うんうん、
学校を休んで来たのかっていう感じ。
ああ、そっかそっか、平日だもんね。
平日なんですけど、
うん、
もうなんか、一番前に並んでましたね。ほど何か、そういうものに興味がある親子なんだな。
うんうんうん。でそれは一般の人でも入れるのは入れる、はい、
ビジネスデーとはなってましたけど、うん、全然、チケットさえあれば買えるというチケットはいつでも買えるという状態だったみたいで、
うんうん、
あそこの売り場でね当日券買って、
うん、あじゃあよくあるなんか報道向けとか企業向けだけにオープンして一般が入れないとかいうそういうビジネスデーではないんだ。
あそうですね、
うん、
はい、
うんうん、
まあ、ただ、内容が、話、レクチャーの話の内容とかが、うんうん、そういう割と企業向けのお話をする方が多くて、
はいはい、
あと、まあ、土曜、日曜になると、もっと一般的な話で盛り上がるという形でありました。
なんか、いろんな出展みたいなのもあったんですか？
そうですね。ですね、非常に不思議な、
うん、
なんて言うんでしょう、構成っていうのかな、うん、宇宙ロケットから、なぜか、ソーラーシステム、それから電気自動車までっていう、
うんうんうん、
宇宙&エコなので、
うん、
なんか、ちょっとパッと見、こうバラバラのような感じがあるんですけど、すごいごっちゃにな感じで、ブラックホールから、そういうエコから、建築関係で写真の展示とかあったりとかですね。
建築関係？
建築関係の会社っていうかプロジェクトで、世界中のその古代遺跡あるんですか、例えばストーンヘイジとか、ああいうピラミッドとか、ああいうものを撮って歩いている、確か本業は写真家じゃなくて建築家というか建築をやってる人らしいですが、
うんうん、
なんかそういうプロジェクトで世界中のその巨大古代建築みたいなものを撮影してきてパネルで展示してあったりとかですね、
うん、
あとは惑星探査機の、デモンストレーションがあったりとか。
どんなデモンストレーション？
もうほら、なんだっけ、火星とかで、あれ、なんていう、はい、オポチューニティとかあるじゃないですか。
はいはい。
動き回ってるやつ。まあ、あれの日本版みたいな感じですね。
うん、
もっと、まあ、まだなんですけれども、
うんうん、
とりあえず、自立型ロボットというか、
はいはい、
自分で判断して動いて、
うん、
岩を避けたり何かを掴んだりとか、うん、そういうデモンストレーションだったり、うん、
それリアルなもので動いてるのが見れるの？
はい、あそうですね、なんか 砂場みたいの作ってあって、
うん、
はい、
どれぐらいの大きさなんですか？
結構大きいですよ。まあ、これは実験用なので多分 1.5 メートルぐらいの長さはあるんじゃないでしょうかね。
じゃあ何つったらいいんだろう、四輪バギー
あそうですね、あれみたいな、まあ、あんな感じで、まあ最初置いてある時はなんか何ともかっこ悪いしっていう感じだったんですこれはちゃんと動くのかしらっていう、まあ結局こうテストのためのもので実機じゃないですから、って思ってたんですけど、いざ動き始めるとなかなかちゃんと動いていて、その砂場みたいなところの周りが人だかりになっている。
おお、それ面白そう。
でしたね。
うん。
あれですか、その日本版っていうのは、スピリットと、まあ、オポチュニティでしたっけ、アメリカの、
はい。はい。
ああいうような、なんか、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもわからない。よく映画で出てくるような、なんかこう、イメージの顔してるじゃないですか。
はい、
スピリットとかは。
ああ。
はい。日本のその開発してるやつって、どっちか言ったらもうちょっとその車っぽい感じのもんなんです
か？ うん、そうですね。まあ、普通に4つ車輪があって、
はいはい、
ちょっと昔の、あの、月探査機のをちっちゃくしたような、月面バギーを、
あ、はいはいはい、
ちっちゃくしたような感じの、感じなんですが、
うんうん、
ただこれは、あの、実際これで動かすわけじゃなくて、その、ね、画像を認識して、
うん、
自分の動きに、フィードバックしてっていうか、
うん
うん、そういうためのものらしいんですけれども、ね、
うん、
まあ一応太陽電池はこんな風についてとかそういう感じで作ってありましたが、
うんうん、
へー、あと面白いのはなんかミミズの動きをあのそのままを元にしたグニョグニョ動くロボット
ですね。
あのなんて言うんでしょうか、非常に引力の少ないところ
うんうんうん、
だと、
うん、
普通そういう車輪じゃ動けないんですね、小惑星みたいな
ところは。ああ、はいはいはい。
設置面積っていうか設置しても自分の重さがないので、
うんうんうん、
あ、はいはい、
車輪回したらそのままどっか飛んでってしまうみたいな、
はいはいはいはい、
そういう微小重力だったり、
うん、
ところでも動けるようにっていうので、
うん、
ハウロボットとか。
それはでもなんでヘビじゃなくてミミズなんだろうね。
あれなんじゃないですかね。なんていうんでしょう。その方が動きがあれなのかな。ヘビだと体ひねった瞬間に吹っ飛んでいく。
ああ、そうかそうか。
前動運動じゃないですか。なんか伸びたり縮んだり。
はいはいはいはい。
いや、それはね、あの、触らせてもらうので、もらえるので。
そうなんだ。
子供とかも大喜びで、それが。
そうだろうね。
ましたけどね。
うんうん。そうか、そうか。
まあ、こういう感じで、
うん、
まあ、映像なんかもチラチラは出てましたけど、どっちかというと模型とか、うんうん、あの、今、希望の模型ですとかね。
うんうん、
あ、希
望、はい。
あの、そういうもので。まあ、あったり、あと面白かったのは、
うん、
本物の宇宙服が置いてありまして、
お
ー、朝、はい、
うん、
で、まあ、これは、ちょっと僕は仕事で写真を撮っているので、ちょっと手元にあるのでお見せしたいのですが、でもこれが表に出てしまうと、問題があります。うん、
まあ、それお仕事だからね。
はい、こっそり、うん、こっそりとなんですけど、
うん、
あの、後ろからね、ヘルメットのところに首からこう頭突っ込んで、後ろから顔出せるんですよ。
はい、
よく観光地にある、あれ
だ。
はい、
顔だけ出して、
顔だけ出してなんか、
例えば、
パタロンになったりとか、
うんうんうん、
この間上田城に行った時は、真田純勇士が顔出せるようになってます。全く同じことがですね、できるようになってですね。これはもう大人気で。
そうだろうね。それは見てみたいな。
すごかったです。宇宙服、宇宙服体験、一応体験って書いてあるんですけど、宇宙服で写真を撮ろう、最後尾こちらですっていう、札持って、人がいましたからね。超だのレス
それは何、顔出して写真撮るだけなの、その手突っ込んでみたいな、そういうことはできないの。
それはできないです、
ね。ああ、そうなんだ。
あの、ビジネスデーのね、時の最初の午前中の、まだ人が少ない時は、
うん、
なんかあの、作業服みたいなのは着せてもらったり、
はいはいはい。
あの、オレンジ色のなんか、ほら、なんていうの、
はいはいはいはい。
ああいう服は着せて、実際に着せてなんか写真撮らせてもらったりしてるんで、
すごい。
やってたんですけど、もうあっという間に、もうそういうとこってすぐ見なくなるから、もう次の日から全然そんなのやろうとしてもできない状態になってたみたいで、
はいはいはい。
まあ、会場がちっちゃいっていうのもあるんですけどね。
あの、宇宙服やっぱかなりでっかいもんなんです。でっかいもんっていうか、こう、大沢なもんというか、こう、
そうなんだ、ええ、相当でかいですね。なんて言ったらいいんですか。最初これは本当に本物なんだろうかと思ったぐらい、あの、ミシュラン人形みたいです。
なんかね、こんなん言うと怒られるのかもしれないですけど、アニメとかあるじゃないですか。特にガンダムなんかそうなんですけど、
はい、
シャア大佐が着てる宇宙服なんて、なんか、売ってないので、なんか、あの、アプトと剣で戦って、こう、宇宙服が破れた時、なんか、絆創膏みたいなものをペチャッとこう貼り付けてのしたり、してたんで、まだ、なんか、それぐらいスリムになるのが、やっぱり程遠いような感じなんですね。
いやー、まあまあ、まあ、それは、NASA の人に聞いてみたらいいんじゃないかって気がするんです
よ。結局、するんだとか言って怒られそうですけど、
ね。あ、まあ、そうですね。あの、結局、ほら、あの、周りが真空だから、ものすごい圧力が内側からかかるわけでしょ。
うんうんうん。
なので、その割にはね、あの、触ったら布なんですよね。まあ、当たり前なんですけど。
うんうん、
もっとなんか潜水服というか、あの、なんていうんでしょう。もっと甲冑みたいなやつかね、とか思ったんですけど。
はいはいはい。
あの、ただただ分厚い布っていう感じがして、ちょっと、あの、面白かったですね。
え、どれぐらいな感じなの？その着て、膨れ上がる具合が。
いや、なんていうんでしょう。多分、あれに入ったら、同じですね、なんか、なんと言ったらいいんだ。自分の体 1.3 倍ぐらいになんか、膨れてる感じなんじゃないでしょうかね。
なんか、あの、浮き輪が体全体にまとわりつくような感じ。
ああ、じゃあ、あの、ほんとミシュラン人形のあの、ミシュランの群の中に入ったものと、ほぼ変わりないんじゃないだろうかっていう感じです。だからヘルメットもすごくでかい。で、あそこに顔をズボって突っ込むと、
うん、
大の大人でも本当なんかすごくちっちゃく見えますね。顔が。
バスケットボールぐらいじゃないの？もっと大きいの？
あ、もっと大きいですよ。
あ、もっと大きいんだ。
いや、これはね、最終日の日曜日とかは本当にもう大変なことになってました。
まあ、ね、そうでしょうね。
はい。本当は、あの、早くしてくださいっていう、そういう、あの、係の人のオーラが出てましたけど、みんなやっぱり一回首突っ込むと、大の大人も、子供より、なんか、大人の方が楽しそうでしたね。毎回、イベント行って気がつくのは、あの、お母さんがいかに楽しそうにしてるかっていうのが、時々感じます。
え、お母さんが楽しそうにしてんの？
お母さんが結構楽しそうにしてたりしますね。
へぇ。
でも、あの、あれでしょうね、アポロとか、なんかずっと釘付けて見てたような人なんかやのだったら、おーってこう、フィードバックしてくるんかもしれませんよね、こういうの見ると。
ね、
いやいや、ワクワクしますよ、でもね、こういう系統のものは。
あ
のこう、こう、ね、果てしぬこう未来を見てるようなとこがいいじゃないですか。
はい、
これ、触れるの？
あ、触ったり。ますね。
おお。なるほどね。
でもやっぱ重たそうですね。
うん。そうなんですよ。これ、いや、これ倒れたらどうしようとか、なんか、あの、すごい人だったんでね。子供とか、ほら、なかなか覗けなかったりして、ちっちゃいと。なんか裏に階段みたいのついてるんですけど。
はいはいはい。
なんか、揺れてたりして、倒れたらどうしようとか、なんかいろいろ考えちゃいますけど、まあ、そういう柔らかい作りにはなってなかったみたいなんですが。
これもでも、あの、温度とかでもね、ものすごく温度差の激しいとか、あの、そういうような状況に出くわしても、ある程度大丈夫なようにって考えられてるでしょうし、もう、あれですよね、なんかこう、技術的なもん考えれば、こう、やっぱ水をこう、結集してやっぱやってるっていう、なんかね、そういうとこがまたこの機動美って言うんですか、素敵な感じがいいですよね。
あ、そう、これ面白いのはここの胸にね、
うん、
ダイヤルとかいろいろついてるんですけど、
うん、
全部逆文字になってるんですよ。裏文字になってまして、
うん、
手首についている、まあ、あの手首っていうかな、あの鏡がついてるんですよ、う
ちは。はいはいはい。
で、それで、見ながら操作するっていう。
ああ、なるほどね。あ
の、下見ても見えないですから、
ね。ああ、はいはいはい、はい。
どう見ても首動きそうにないですもん
ね。そうそう、それは分かんない。で、あ、で、そこを見て初めて、あ、これ本物なんだって思ったんですよ。
ああ、なるほどね。
なんかこれ展示品なんだろうね、と思って、あの、と思ってたんですけど、実は。
うん、
まあ、当然って言えば当然なんですけど。
いやなんかこれ着て街歩いてみたいですね。
ヒーローになれ。
歩けないと思いますけど。
歩けないか。
まああのこれ展示物とかね、あのまあそういう実験みたいな、超伝導の実験とか、
うん、
ブラックホールのレクチャーとか、いわゆる粒子加速機、
はいはい
はい、のところからも来てまして、
うん、
あのそこはですね、宇宙と加速器の秘密に迫る物理コメディ加速キッズ、
うん、
ラン1という、うん、漫画まで出してまして、
うん、
これがなかなか何と言ったらいいんでしょうね、あの本当に漫画なんです、
うん、
逆漫画なんですけど、
うんうん、
その中でその、日本にあるケック B という、
うん、
世界最大の加速器、
うん、
そうですけど、うん、そこで何をやっているのかっていうのを子供たちに、うん、小学生ぐらいの子供たちに教えるという漫画が、
うん、
配っておりました、
うん、
だからもうターゲットがその大人とか、産学ですね、産業とか学問だけじゃなくて、
うんうん、
もっと、うん、あの下の層に、
うん、
これから宇宙を支えてもらう、
うんうん
そういう感じのイベントでもある
。ああ、なるほど。
ですが、この加速キッズは難しくてですね、
うん。
大学の物理がそのまま書いてあるんです
から。漫画で。
はいっていう感じですね。はい。
多分でもそれ作られた方なんでものすごく優しくしてるつもりだったんでしょうね。
そうそうそ
うでもわかるかよっていうぐらい難しいんでしょうね、やっぱり。
はい、CP 対称性の破れ。
書いてあるの？
あ、はい。あの、まあ、一番有名な E イコール MC 事情、
うんうん、
ね、あの、ことも書いてあるんですけれども。
アインシュタインさん。
アインシュタインさんですね。うん、まあ、この結構 B はそういう E イコール MC 事情に、
うん、
まあ、謎というか、その、うん、それに迫るというのが目的らしいんですが、僕これ読んでてもやっぱりわからない。これはわからん。
なるほど
ね。あの、ここに出てきてる学者先生は、
うん、
きっぱりと、うん、結構いいで、宇宙を作るんだと言っております。その辺でなんかよくわけわかんなくなっ
ちゃうんですよ。もう、そっか。まあ、そこら辺もね、なんか、どういうふうに、こう、まあ、その対象にする年齢とかもあるんだろうけど、
うん、まあそうですね、ただ非常に一般のお客さんも食いつきが良かったですね、うん、まあ当然、うん、そういうものが好きで来てる人が多いと思うので、
うんうんうん、
レクチャーの後に、
うん、
例えばブラックホールならブラックホールとか、
うん、
あとなんだろう、ダークマターって言って、あの、
はいはい、
宙に見えないけど、
うんうん、
存在する、
うんうん、
そういう研究してる人とか、
うん、
あと、あの、まあ、実際に、宇宙ロボットですね、宇宙のロボットとかっていうのをやった人が、あの、研究してる人がレクチャーをするわけですけど、
うんうん、
その後その人たちが帰れなくなっちゃって、捕まって。
ああ、なるほどね。
でものすごくね、なんか真剣に質問してるんですよね。
うんうん、
こういう SF あるんですけど、先生はどう思いますみたいな話
が、はいはいはい、
聞こえてきてて、
うん、
まあすごいな。
でもなんか、あれですよね、そういうのって、まあ、あの、よくヒューマノイドロボットをなんで日本がたくさん作るんだっていうとき、なんかアメリカの学者さんとかがやっぱりアニメの影響とかが大きいんじゃないかっていうのを、あの、言われたらしいので、
うんうん、
やっぱりそういうとこから大事なんでしょうね、ちびっこにそう、なんか、で、あのね、その有名な先生が直接こう、なんかこういうのでねって言って興味湧いて、やっぱ、なんかそれをずっと思ってて、大きくなって、ね、うんうん、すごい大学に入ってって、
うん、
こう純真無垢な感じでこう研究なされるってとっても素敵じゃないですか。
ね、うん、まあでもなんかその漫画で、
はい、
書いてあって大人が見て分かんないっていうのがちょっとまずいような気がするけどね。
いや、まあ、分かんないっていうか、そう、数式とかはもう本当にちゃんと間違いないように書いてあるから分かんなくなるんですよね。で、まあ、これは雰囲気さえ掴んでくれれば、ね、子供たちは、なんか難しいことってかっこいいかもしれないって思わせる。
うんうん。
あるいは難しいことって面白いことかもしれないっていう、思ってもらえば一番いいのではないか。
そこら辺は伝わる感じなの？
多分、まあ、ちょっとあまりにも漫画がギャグ路線になりすぎてて、僕はその漫画には漫画が逆に読めなかったので分かんなくなっちゃうしかもしれない。
ああ、なるほどね。
息子に見せたら面白いよって言ってます
ね。ああ、本当。
そのギャグの場面が。ギャグの場面が非常に面白い。
おう
言ってました
ね。うん、そっかそっか。いやでもなんか面白そうね。なんかそのやっぱりそういう子供の頃見た漫画とかね、そういったものでの影響っていうのも大きいだろうし、うん、こう高野さんとかはどうなの、こういうのにいたら楽しめそうなの？
まあ楽しみますよね、やっぱりね。
あ、興味はあるんだ。
いや、まあ言ったらの話ですけど、言ったまでがあれですけど、まあ今ね、
別としてって感じ。
まあ今言ってたそのね、宇宙服なんかも、
うん、
うん、なんかデザイン的にどうなのとか、ここは何使うのとか、
うんうん、
いうのはもちろんあると思うし、そのお母さんがね興味持ってる、お母さんが嬉しそうっていうのもなんか分かるような気もするし。
あ、そうなんだ。
ね、だからそれでまたね、なんか。本当にね、実際のことになりつつあるんだなっていうのを見ちゃうと、
うん、
またそこから思うところあるんじゃないですかね。なんか昔だったらね、アニメの中の出来事でしかなかったことが本当になりつつあるっていうのが、
うん、
最近身近なところでもたくさんありますけど、
うん
うん、ましてや宇宙に なってくるとね、今もう5ヶ月滞在してる野口さんもいらっしゃるし、
うん
うん、そういうのが本当に身近に迫ってきてるんだなっていうのが多分見てすごい感じられるんじゃないかなと思いますけど、
うん、
今もねサイトの方、空白のサイトとか見ましたけどね、うん、なんかね、後に関連するようなこともあるのかな、なんかね、素粒子のぬいぐるみとかね、そういうなんか可愛らしいのもあるし。
ああ、そうなんだ。
なんかそんなのぬいぐるみするのかとか思ったんですけど、
素粒子のぬいぐるみ素晴らしい。
なんかね、あとね、エコのことが絡めてあるということで、うん、なんか太鼓で生活するっていうのがあったりとか、
うんうん、
IT でオフィスビル店舗をするとか、そういうね、電気デザインの、電気自動車のデザインとか、
うん、
そういうのを見るとね、うん、また、だからもう行ったら行ったでね、やっぱり私は楽しんじゃうと思います
ね。ああ、そうなんだ。なるほどね。だからこういうのがあって近くであったら行こうと思うの？
まあそうですね。まあ、出かけたいですよね。私の場合土日が今は休みでないので、
うん、
なかなか難しいですけど、でもなんかこう来るって言ったら、
うん、
ね、例えば愛僕来るっていうだけで見に来たくなっちゃう。
ああ、そうなんだ。
なんかロボットが来るよって言ったらやっぱり来たくなっちゃうし、
ほ
う
ほ
う、うん、それはやっぱり思いますよね。そのね、エコと絡めてあるっていうのも実際見てみたいですしね、自分の生活にどう絡むのかなっていうのも、うん、なんか今開発してる人に質問してみたいしね。自分家でやるったらどれぐらいかかるんですかとかね。どんなデザインできますかとかね。
あ、
家の壁面芝生にできますかとかね。そんなむちゃくちゃなこと聞いてみたいな。
そうか、そういう人がいっぱいいて、こう帰れなくなっちゃったんだね、きっとね。
そう。いや、なんか、いや、本当になんかこう、熱気というものが、こんなに宇宙好きっているんだって、驚いたり、呆れたりっていう感じでしたが、
ねえ、呆れたり、スノーさんも好きなんじゃないの？
あ、好きなんですけどね、うん、あれですね、なんて言うんでしょう。ちょっと会場が狭くて、レクチャーとかが、うん、入れ替え制みたいな感じなんですけど、
うんうん、
そうすると、その間入っちゃダメですとか言って、こう、レクチャー会場で、
うんうん、
締め切ってるんですか、
はいはい、
紐で、
うんうん。
で、僕は撮影をしなければいけないので、
うんうん、その、
一番後ろのところ場所取りで行ったわけなんですが、
はいはいはい、
結構、その、そういうところになると、うん、なんて、バーゲンセール状態になって、
うんうん、
はい、では、どうぞお好きな席にって言ったら、もうなんか一斉に後ろからこう押されてるんですね。で、僕は前に行かないじゃないですか。そこにいなきゃいけないので、
うんうんうん、
だから、結局僕が一番の、元凶になって、うん、そこで将棋倒しが起きそうになりました。
ああ、そうなんだ。
だから、いや、宇宙が好きだったらもうちょっとなんか、理路整然としてほしいな、って、呆れたりとか。いいところで見たいっていうか、なんて言って、まず席がちょっと限られてるっていうのもあって、座ってみたいことがある、うん、らしく。
うんうん、
非常にね、こう、その、結構 B の先生だったかな、その、ブラックホールか、宇宙に終わりはあるかっていう話をした、うんうん、先生が非常に人気がありまして、その先生の時は本当あわや、ここで事件が起きて、僕は、なんて言うんでしょう、お前が犯人だって言われて終わりにされるかっていう、そういう、そういう一瞬危機的な状況があったぐらい。
うん、
だったので、
うん、
まあ次回から気をつけようとか
思って
はい、まあ、その先生の話は確かに面白くてですね、
うん
うん、終わった後もなんか質問とかあってなかなか 返してもらえなかった感じが、
うん、へえ、そこはまあでも多いですよね、そのまあ興味あるっていうかあるし、うん、なかなかそういうのを見れる機会も少ないでしょうからね、やっぱり興味ある人は行かれるたんじゃないかなと思うんですけど、そっか、今年が初めてだっていう話でしたよね。
ね、ですので、まあ、今年は割、まあ、成功した方ではないかと思いますので、
うんうんうん、
2万6000人
4
日間でね2万6000人集まっているという、
あそこに4日間で2万6000人すごいね
大した広いとこじゃないですけど、
ですよね、うん、
で展示が大きいから、
うんうん、
人が靴歩ける場所っていうんですかね、
うんうん、
人が滞在できる場所がそんなに多くないんですよ、
うんうんうん、
展示物のブースの方が多いので、
うんうん、
だからかなり混み合った印象はあって、
へえ、そうか、じゃあそれ続いていくんですか、来年とか。
どうなんでしょうね、まあ今回でよければまた続くんじゃないですか。
一般の人が1万人も来たっていうからやっぱりね続けないと、
主催がね、
これこそあれですよね、JAXA なんて今、はいはい、独立なんとかでな
って、
はいはい、まあね、それこそ
お金を
蓮舫さんに睨まれないようにこうアピールをしていただ
きたい。あ、それはね、
蓮舫さんをねご招待しなきゃダメですよ、これ。
そうですよね、先生どうぞって見てくださいっつって ね、こうやる気があるとこう、う
ん、ちょうどやってる最中だったんですよ、
事業仕分け、
そうそう、でまあやってる最中っていうか、ちょうどあれがスーパーコンピューターとか、
うんうん、
がやり玉に上がった直後だったので、
おうおう、
もうどの先生も、
うん、
事業仕分けもそれは大切だけど、
うん、
科学技術はもっと大切だみたいな。
そうか。
どの先生も
訴えてんだ。
訴えていたのが印象的だったんですね。うん、で、あそこだと、そうじゃねえだろうっていう人は絶対いないので、
うんうん、
すごく熱くなってました。
なんか、
一つ前って、大したけロケットのエンジンなんか中心になっちゃいますよね。
はい、
残念ですよね。
まあそうですね。
まあね、技術的なことは全然わかんないですけど、だからね、せっかくずっとやってらっしゃったのに、
まあ、あの辺はどう なんて日本プロジェクトってなんかすごい下手でね、
あ、はい、
うん、こう国がよいしょって やるんだけど、
うん、
なんか及び腰になったりするしっていう、
ね、でも今ねスペースシャトルがもう飛ばなくなるってことでね、ソユーズに移って、うん、でもそれだったらね日本がまたチャンスね、そういうもんね、登っていけるチャンスというかね、そういうところなんですけどね、
はい、
でも、まあ、経済の落ち込みっていうのがね、またいろいろそうですけどね、でもこの時期に、毎年この時期にやるんだったら、毎年事業仕分けに当たるってことなんですか、事業仕分けの時期にこれがあって、毎年、ぶつぶつ言ってること。
まあ、またなんか考えるんじゃないでしょうか、
ね、
うん、
まあ、そう今だからね、野口ちゃん言ってるから、それが帰ってくる頃とかにね、やったらすごい盛り上がりそう。
うん、そう、イベントとしては、その、まあ、ものすごい力の入れようだったので、あの、うん、スペースシャトルのクルーも来て、
うん、そうですね、クルーが来る。
野口さんも来てっていう、めちゃめちゃ力の入れ、あ、野口さんじゃない、若田さんです。
あ、若田さん。
若田さん。野口さん。
うん、
あ、来られたのが若田さんね。はい、
来られたのが、ちゃんとそのクルーが来てという感じなので。
うん、来年やるとしたらね、その今言ってらっしゃる野口さんがね、来られるとね。
まあ、じゃないでしょうかね。っていうか。
いいですよね。
はい、
うん。
そう。ね、宇宙ロケットばっかり撮っているカメラマンの方とか、いらっしゃって。
そんなスペシャリストがおられるんですよ。
はい、いらっしゃる。
宇宙ロケットを撮るって打ち上げだけですか？もちろん。
打ち上げとか、うん、まあ打ち上げだけっていうか、打ち上げとか。
宇宙から撮る。
打ち上げとかですね。まあその工場の中の写真とか。実は、あの、某現像所のお客さんでも一人いらっしゃって、大昔なんでしたけど、写真集まで出しているのに、だいぶ前に気がついて、その方はね、ごくごく普通のスタジオカメラマンなんだけど、趣味で種ヶ島とか行って、宇宙ロケットの打ち上げとか、撮られて写真集までした人がいました。で、今回もこの、まあ、パーティーの時に、そういう写真を撮られてる方が来てましたね。
一回打ち上げて見てみたいですね、実際にね。
あ、すごい迫力でしょうね。
ね、とてつもないようなね、もう、あれもちょっと見てみたいなって毎回思うんですけどね、あの映像を見るたびにね。
まあ、もうね、こういうのがまた続けばいいですけどね。
まあ、あの、宇宙開発の話ばっかり出てましたけど、
うん、
なんか、この間15日は、日食もあったんですよね、西日本で。
あ、ありました。
はい、
うんうんうん、
天気は悪かった。天気はどうだったんですか？悪かったんですか？
じゃあ、神戸では見れたみたいですけどね。
うん。
今年はなんか、いろいろ、そういう、日食っていうか、割と多いんじゃなかったっけとか。
あ、そうなんですか。
はい、
なんか、クリラジの、ミュール師匠が沖縄にいて、海に沈む太陽でかけてる写真をアップしてましたね、ツイッターの方で。
うん、すごいな、それ。まあ、なんで、いろいろ、
うん。
うん。宇宙を見上げているのも、これらでは。
なんだっけ、宇宙、世界、天文年だっけ去年、
はいはい、
今年は違うの？
あ、なんかその話前もしてましたね。
ソラハクの時なんかそんな話出てなかったんですか？
いや、全然そんな話は。
あ、そうなんだ。
うん、あの天文年のあれなかったな。
あの、でもそれソラハクがあったのはその天文年の年でしょ。
ああ、
今年じゃないでしょ。
そうですね。喧嘩でもしてる。あ、いや、そんなことないです。ソラハク、世界天文年2009ってついてました、それが。
ああ。
はい。2009だから、2009なのか、でも終わりなのか。
どうなんでしょうね。
あ、でも、世界天文年2009グランドフィナーレ宣言って書いてあるから、今年だけだったんですね。去年だけだったんです。
ああ、そうなんだ。まあなんかいろいろこれからも何かあればね、またご紹介していければということで、
ちょっと気になってるのはね、あの今ほら「アバター」っていう映画がヒットしてますけど、あの古い話なんですが、あの監督エイリアン2というのを監督してるんですよ。キャメロンさん、キャメロンさん、あのでね、この間ちょっと、DVD のインタビューのがこうおまけで載ってるところを見てたらですね、この宇宙でベトナム戦争をやってるってい いう批評があるんですけど、あなたはどう思われますかっていう質問がありまして、キャメロンさんに
映画の、
はい、
内容がっていうこと、
そうですね、エリアン2、はい、の時に、でも、あ、確かにそうだと思ったんですけども、で彼があの、エイリアン2、まあ確かにその通りっていう話をしてですね、どうしてこう武器も全て上だと思う、上の立場の物量もね、あの武器も上の立場のこうだと、ハイテクな
部分
が、ああいうジャングルにいるあの兵隊にやっつけられたのか、僕はすごい不思議でっていう話をしてるんですよ、で、いやこういうアメリカって宇宙に行ってもベトナム戦争やりたいのかとかちょっと思ったんですけど、あのアバターのあれを見てね、予告編を見たら、本当に宇宙でベトナム戦争やってるよとか思ってすごくびっくりしたのですね。だからあんまり宇宙開発って言っていても、もしかしたら宇宙で戦争したいのかもちょっと思っちゃうな、私なんですけど、はい、まあ、ここでやってた人たちはみんな学者さんなんで、そんなこと考えてないと思うんですけど、やっぱりそこに行く人も多分絶対いると思うので、ほら宇宙開発のなんか法律がこの間どうのこうのっていう風になってまして、
あ、そうなの、それ知らないな。
宇宙でね、だから偵察衛星とか、そういう割と軍事的なこともやっていいよっていう、そういうことも解釈できる法律が今日本で確か成立しちゃったんじゃないかと思うんですけど、もあるので、こういうイベントはもちろんいいんですけれども、でもよくちょっと方向を見てないと大変なことになりそうな気がしないでもない。
なるほどね。まあなんか気をつけていないといけないっていうことですね。
なんかあんまりこうすごいって浮かれてると、なんか足元が救われるような気がして、なんかなりません。はい。
なるほどね。はい。ということで、宇宙博の話から最後宇宙戦争ですか。はい、はい、そんな話になりました。はい。お届けしましたのはハスケと。
はい。スノーと。
はい。高野と。
私はカール・セーガンさんが昔言っておられたコスモスの、なんかこう宇宙人との、交信をどうのこうのっていう、はいはい、あれが今こう頭にこう浮かびながら、須藤さんの話を聞いておりました。いいでした。
はい、ではまた来週。
はい。